私たちは、すぐる7月6日以来、日曜日の主日礼拝において、主にローマ人への手紙の1章から4章までの御言葉からの礼拝説教に預かってまいりました。その1章から4章において、ローマ人への手紙の著者パウロは、人が罪から救われるための義人の方法について述べております。すなわち、人間の罪の現実について、その罪人を救うためのイエス・キリストの十字架と復活について、主なる神様に受け入れられる唯一の条件としての信仰について述べてまいりました。人はすべて神様の正しい裁きのもとにある罪人であり、ただイエス・キリストの贖いの恵みの上に信仰によって義と認められるという信仰義人の原則を明らかにしてまいりました。続いてパウロは、この5章において信仰によって義と認められた人に与えられる祝福と結果について述べています。5章1節を見ますと、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられましたとパウロは述べています。ここにおいてパウロは、信仰によって義と認められ罪なしとみなされる人にもたらされる3つの祝福について述べています。その第一は神様との平和であり、第二は恵みであり、第三は栄光であります。まず第一に、信仰によって義と認められた人たちは、私たちの主イエス・キリストによって神様との平和を持っています。神様との平和を持っています。イエス・キリストを信じる信仰によって罪を許され、神の子供とされ、新しく生まれ変わった人生を送るということが義とされる生涯ということですが、それはまた神様との平和を持っているということに他なりませんね。クリスチャンの生涯を一言で言いますと、神様との平和条約の中に入っているということですね。神様との平和条約の中に入れられている生涯ということなんですよね。かつて私たち人間は、生まれながらの罪人として主なる神様に敵対し、神様から遠く離れて歩んでいました。ちょっと離れたくらいならばすぐ帰れますが、あまりにも遠く離れすぎてしまったため、カイロに帰れなくなってしまったんですね。その時、こともあろうに主なる神様の方から和解の手を差し伸べて、和解の条件をお示しくださいました。その差し伸べられた和解の手こそ、神の一人子イエス・キリストご自身であり、イエス様によってだけ人は主なる神様の身元に立ち返ってくる、その道が開かれているのです。そのイエス様を他人事としてではなく、私自らの救い主として信じ受け入れることが和解のための必須条件なんですよね。イエス様は私たち一人一人、生まれながらの罪人の罪の身代わりとして十字架におかかりになる前の晩、最後の晩餐の席上において、ペテロをはじめとする弟子たちに仰せられました。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与える平安は、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんと、イエス様はヨハネの福音書14章27節においてシモン・ペテロたちに仰せくださいました。 ここでイエス様は、私は平安を残しますと言っておられる、その平安とは平和と同じ言葉ですね。この世の中がもたらす平安、平和というものは、受けたと思ってもすぐになくなってしまうような、よどみに浮かぶ歌方のようなものに過ぎませんが、イエス様の与えてくださる平安、平和は永遠に変わらないものだとここに言われているのですね。実にイエス様こそ信じる私たちに誠の平和をもたらしてくださる、そのお方であられます。イエス様が十字架において私たちの罪のために死んでくださったことによって、父なる神様と神様から遠く離れ、神様に背を向けて歩んでいる私たちとが、イエス様によって和解させていただく道が開かれたのですね。イエス様による以外に、神様との敵対関係が癒されて、神様との平和を持たせていただく道、手立ては他にありません。こうして私たちはイエス様を私の救い主、イエス・キリスト様と信じる信仰によって義なるものと認められ、その結果として神様との平和をいただいているのですね。この五章一節に言われている平和、エイデーネという言葉は、単に戦争がない、争いがないという意味だけではなくて、もっともっと積極的に神様から豊かに満たされていく生涯を意味している言葉なんですよね。例えばコップに水をちょろちょろちょろちょろと行きまして、それ以上も入れることのできない、あぶれ始めてくる、それ以上入らないコップにもっと水を入れますと水があふれてきますね。その状態、あふれ出ているその状態を、ヘブル語ではシャローム、ギリシャ語ではエイデーネと言います。ですから、ここで言われているところの神様との平和とは、神様による満ち満ちた生涯、神様による満ち足りた生涯、あふれるばかりに充足した生涯を意味しているのですね。そしてこの神様との平和は、私たちがイエス様の十字架、死と死からのご復活こそ私の罪のため、救いのためと信じて認めた時、即座に与えられたところの恵みであり、救いであり、祝福ですね。そして第二に、信仰によって義と認められた私たちは、この五章二節に言われていますように、キリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。ここで言われているところの恵みとは、受けるに値しないものに与えられる、受けるに値しないものに与えられる神様からの豊かな幸い、恵み、祝福のことですね。で、今私たちの立っているこの恵みは、私たちが信仰によって義と認められた時から生涯にわたって継続的に与えられていくところの天台の祝福のことですね。その恵みは、私たちが信仰を持った時だけのものではなく、それからずっと生涯ずっと続いていって、やがては神様の栄光に預かるところの希望にまで発展していくものですね。またこの五章二節で言われているところの恵みによって、恵みに導き入れられましたという、この導き入れるという言葉は、身分の高い高貴な人の前に卑しいものが 紹介される、そのような意味内容の言葉です。かつて王様の前に身分の卑しい者が誰かを仲立ちにして紹介され、王様からお褒めの言葉をいただき、その恩恵に預かることがよくありましたが、私たちが今恵みによってこの神様との平和的な関わりに導きられたというのは、さながら王様の前に身分の卑しいものが召し出されたように、天地の創造者であられ誠の王であられる父なる神様の前に召し出されて、天台の祝福と恵みに預かっているのだとパウロは述べています。第三に、信仰によって義と認められた私たちは、この五章二節後半に言われていますように、神様の栄光を望んで大いに喜んでいるというのです。イエス様を信じる信仰によって義と認められた私たちの究極の希望は、主なる神様の栄光に預かり、神様との永遠の交わりに入れていただくことですね。主なる神イエス様が再びこの地上においでくださるときに、イエス様は私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださると聖書は約束しています。イエス様は私たちの罪の身代わりとして十字架にかけられ、死なれて墓に納められましたが、死後三日目に朽ちない栄光の体を持ってイエス様は死者の中からよみがえられました。イエス・キリストは眠った者の発音として死者の中からよみがえられましたと聖書に言われていますように、それは私たちの復活の初歩としてであり、私たちのこの卑しい体もいつか栄光の体に変えられることの保証なんですね。この地上の生涯という肉体に閉じ込められた人生で終わらない復活の希望のうちに、私たちは喜びを持って天国への旅を続けていくことが導かれていくのですね。ところで、私たちが神様から義と認められた後は、神様との平和、恵み、栄光と良いことづくめかといいますと、決してそうではありません。そこには苦しみや苦難さえもあるんですね。苦しみや苦難はもう包み込んだところの神様との平和であり恵みなのだとパウロは言葉を続けています。次の五章三節を見ますと、五章三節を見ますと、それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですとパウロは述べております。信心すればお金が儲かります、良い学校に入れます、出世しますなどと良いことづくめをこの世の宗教は述べていきますね。けれども聖書は決してそうではありません。義と認められた後にも苦難があるというのですね。ここで言われている苦難とは、地上的に肉体的な圧迫や困難を意味する言葉ですが、苦難というものは曲げて受け取りますと、なんで私がこんなに苦しまなければならないのかなどと 自己憐憫やひがみ根性に陥ってしまいますね。しかしその現実の苦難作用もまともに受け止めて、小手先ではなく主なる神様により頼んで祈りつつ、その苦難の中をじっと耐え抜いていくとき、その苦難に出会わないよりも出会った方が恵みなのだとパウロは言外に言っているのではないでしょうか。また神様の恵みを深く味わうことのできる人とならせていただけるのではないでしょうか。この五章三節後半において、苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っていると、パウロは確信を持って述べています。私たちは苦難ということを経て初めて忍ぶことができる人間にされていくのですね。忍耐とはただ消極的に我慢することではなく、不動の信仰を持って積極的に生きるようにする不屈の精神です。そしてそのような忍耐が練られた品性を生み出すとここに言われています。練られた品性は口語訳聖書においては連達と訳されており、もともとの意味は試練に合格しているということですね。幾度となく火の中を通って鍛錬された刀、名刀のように強靭で柔和な純粋な人格のことですね。艱難辛苦の中に祈りと忍耐を重ねて練られた品性には、あたかもいぶし銀のような底光がありますね。さまざまな苦難を通して主なる神様の恵みのうちに取り扱われた人はどんな時にも希望を失いません。この五章四節に述べられていますように、五章四節に述べられていますように、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですとここに述べられています。信仰によって義と認められた人に与えられる希望、すなわち自らの救いの完成と朽ちない栄光の体を与えられているという希望は、単なる希望的観測でもなければ、都合の良い夢を見ているのでもありません。それはこの五章五節に言われていますように、神様の愛によって裏付けられ保証されている希望であるからですね。しかもこの神様の愛というのは空をつかむような抽象的なものでは決してありません。神様の愛はこの歴史の事実の中で、それを見ようと思えば見ることのできる姿において私たちに表されたものだとパウロは次の6節以降において述べていきます。五章六節を見ますと、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられるとパウロはそう述べています。この五章六節、この五章六節以降においてパウロはイエス・キリスト様が 全く念落ちのない者たちのために死んでくださったということを述べています。まず6節を見ますと、私たちがまだ罪人であった時とあり、また不敬虔な者たちのためにとあります。飛んで8節を見ますと、私たちがまだ罪人であった時とあり、さらに10節を見ますと、敵であった私たちとあります。つまり私たちが神様に逆らい、神様の敵として的外れの人生を送り、自分を救うことのできない無力なものであったその時に、天の父なる神様は私たち生まれながらの罪人のために一人もイエス様を十字架につけてくださり、そこで神様の最大の愛を示してくださいました。その十字架上に示された神様の愛がイエス様を信じた私たちの生涯に永遠に変わらず、救いの根拠となって私たちをして根底から支えているのですね。この十字架上に示された神様の愛は、現在における救いの確信であるとともに、将来における救いの希望なのだというのです。パウロはこの旧説以降において、来たるべき終末における私たちの救いについて述べていきます。旧説を見ますと、ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです、とパウロは述べています。この9節と10節の御言葉には、イエス様が再びこの地上においでになられる終末の時に、私たちクリスチャンに約束されている救いの完成と復活の体によみがえらされることへの力にあふれた証、裏付け、論証が述べられています。主イエスキリストの十字架上で流された血によって、今私たちが義と認められているということが確実ならば、終末の時に永遠の裁きが信じる者たちに望まないことはもっと確実なことだというのです。またイエス様の十字架上の死によって私たちが今神様と和解させていただいていることが確かであるならば、もっと確かなことは、終末の時に主イエス様の復活の命に私たちも預かり、永遠の命に生かされることだとパウロは言葉を続けています。そしてこの究極的な救いの保証として、神様の私たちに対する十字架の愛がもうあふれるばかりに注がれていることをパウロはここで強調しているのですね。私たちクリスチャンが死んだ後天国に行けるのも、また間違いなく確実に救いの完成に預かれるという、そう言い切ることができるのも、それは私たちの勝手な思い込みからではなく、私たちを決して見放そうとしない揺るがない神様の愛を私たちが信じているからです。最後に5章11節を見ますと、11節を見ますと、それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです、とパウロは述べています。思うに、人間というのはその人が何を喜ぶかということで測ることができるのではないでしょうか。お金儲けができたとか、私はこんな素敵なものを 手に入れることができたからっていうようなことも、そんなことをこの上もない喜びにしていたら、それはそれだけですよね。けれども私たちクリスチャンは一切のことを超えて主なる神様を喜びます。神様がああしてくださった、こうしてくださったと目に見えるところだけを喜ぶのではありません。神様ご自身を喜ぶのです。今あなたは何を喜んでおられるでしょうか。創造主にして命の主権者であられる神様を喜ぶ生涯こそ大切なのだとパウロは私たちにその恵みを、真理を、御言葉をもって示しているのですね。かつて埼玉県で孤児院を開いた婦人宣教師キクウリさんという方が、ご自分の幼い頃の体験を伝道用トラクトにこんなふうに書いておられます。キュクリーさんが子供の頃、家にママ母を迎えました。4人のお兄さんたちはかなり大きくなっていて、みなママ母に冷たく批判的に対立して、家には冷たい争いと妬みの空気がみなぎり、平和はすっかり消え去っていたかのように思いました。ある日のこと、用事を伝えるためにキュクリさんが家の中で母親を探し回った挙句、ふとお父さんの部屋のドアを開けた時、そこに母親の姿を見ました。壁にかかったゲッセマネの祈りのイエス様の絵の前で、母はお父さんの机に寄りかかり一人で祈っていたのです。驚いてドアを閉め、自分の部屋に戻ったキュクリさんの耳に一つの言葉が残っていました。それは、涙ながらに祈っている母の祈りの中に出てきた一番上の兄さんの名前です。この兄さんは一番きつく母に当たり散らしていたのでした。母が兄さんのために祈っている。キュクリさんは長い間自分の部屋に閉じこもりました。そうしてその日から彼女の心にはもう一度信仰と喜びと愛の光が差し込み始めました。そのお母さんの祈りによって家の中に信頼と尊敬と平和が戻ってきたのでした。神様との交わり、神様との平和、それが人と人との不和や争いを解決いたします。自分の手で敵を和らげ争いを鎮めることはできませんが、平和の君イエス様によって、まず私が神様と平和になり、あなたも神様と平和になっていくうちに、ついには地にも平和が主の喜びたまう者たちの間に実現していくのです。小手先のテクニックではない、私たち自身がまず神様と和解しなければなりません。神との平和を作り出すこと、これが全ての平和の礎です。そのために何よりも大切なことは、まず私自身が、あなたご自身が、私たち自身が大胆に罪を悔い改め、イエス様を救い主キリストと信じて従うことです。この和解についてイエス様の弟子パウロは別の聖書箇所においてこのように述べています。神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の平和を、和解を受け入れなさい。 私たちのために和解を成り立たせてくださり、私たちのために命を十字架に捧げてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神様を大いに喜んでいきたいものですね。一言になります。神様、聖なるお名前を褒めたたえ申し上げます。ガザの地において、イスラエルの地において、さまざまな外交的な今交渉がなされていますが、どうか不測の事態が生じないように、大きく平和への舵を選び取っていくことができますように、ウクライナにおいてもどうかあなたの憐れみがもたらされますように、イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。